こんにちは。今日のテーマはですね、多くの人が経験するかもしれない社会人2年目の壁です。
ああ、2年目ありますね。
ええ、1年目はもうがむしゃらに走ってきたけど、2年目になるとなんか、あれ？このままでいいのかな？とか。
はいはい。
もっと会社に貢献するにはどうすれば？みたいにふと立ち止まっちゃう。そういう感覚ありませんか？
わかります。ええ。
今回はですね、バドミントン教室フェニックス愛知さんのブログ記事、社会人2年目の壁を壊す仮説思考、あなたは頼りがいのある人？この記事をもとに、その壁を乗り越えるヒントを、一緒に探っていければと思います。
面白そうなテーマですね。
1年目は、まあ、いわば間の時期ですよね。先輩のやり方を見て、真似て、必死に仕事を覚える。
そうですね。インプットの時期というか。
でも本当の意味での成長が試されるのはやっぱり2年目からなのかなと。
おっしゃる通りだと思います。
で、今回はそのただ与えられたタスクをこなすだけじゃ見えてこない次のステージへの鍵、特に仮説思考という点に注目してみたいんです。
仮説思考ですか？
はい。もしかしたらあなたのキャリアのこうターニングポイントになる話かもしれません。
なるほど。で、その資料ではどういった点がポイントだと？
ですね、この記事が指摘している重要な点として、2年目以降の成長の軸が単なるタスク処理能力から周囲への影響力にシフトすると。
あ、影響力？
つまり仕事をただこなすだけじゃなくて、自分の行動がこう周りにどう作用するかを予測して良い方向へ導く力が求められ始めるということみたいですね。
なるほどなるほど。そこがその仮説思考につながるわけですね。
そうなんです。具体的にはこの資料を、まあ、こういうまとめ方で出したら A 課長はどう判断するだろうとか。
はいはい。
このメールを送ったら取引先の B さんは、どう動くかなみたいに相手の反応を常に予測するということでしょうか。
ねえ、基本はその通りですね。ただそんなに難しく考えなくてもよくて。
と言いますと？
仮説を立てて実行して検証して調整するっていう、この小さなサイクルですね。
はい。
これを意識して回していくのが大事なんです。例えば上司への報告一つとっても、この言い方ならきっとこう反応するだろうなってまず仮説を立ててみる。
ふむふむ。
で、もしあれ反応が違ったぞとなったら、なんで違ったんだろうって考えて次に生かす。この繰り返しなんですよ。
なるほど。相手も最初は身近な人からでいいんですか？
あ、もちろんです。最初は直轄の上司とかすぐ隣の同僚とか、そういうところからで十分です。
はあ、それなら少しずつ試せそうですね。資料の中でちょっと興味深かったのが、学歴が高くて優秀なはずなのに使えないって言われちゃう人の話がありまして。
ああ、そういうケース聞きますね。
彼らはタスク思考の罠に陥ってるんだと。これどういうことなんでしょう？与えられたことを完璧にやってもダメってことですか？
それがまさに罠なんですね。つまり与えられた課題を完璧にこなすこと、それだけに集中しちゃう。
はい。
その結果、その仕事が周りの人とか組織全体にどういう影響を与えるかっていう視点がなんか抜け落ちてしまうことがあるんですよ。
あー、なるほど。会社ってやっぱり年齢も価値観も違ういろんな人が協力して成果を出す場所じゃないですか。
そうですね、確かに。だからタスクをちゃんとやるっていうのは、まあ最低限スタートラインであって、その先にある人を巻き込んだり、組織としてより大きな価値を生み出す力、こっちが本質的に求められてるということです。
なるほど。自分だけで完結する仕事ってまあ少ないですもんね。
ええ。
あと記事では分かりやすい自分を演じることも勧めてるんですが、これはちょっと意外でした。〇〇さんはまあこういう人だよねって周りにキャラ認識されることで関わりやすくなって仕事が進むと。
はい。
でもなんかそれって少し不自然な気もするんですが、どうなんでしょう？
まあ演じるっていう言葉が少し語弊があるかもしれませんね。
あ、そうですか。
ええ。要は予測可能性を高めるってことだと思うんです。
予測可能性。
はい。いつも行動に一貫性を持たせることで、周りの人は、あ、この人ならこういう時きっとこう動くだろうなって予測しやすくなる。
なるほど。
それが結果的に安心感とか信頼につながっていくんです。だから仕事がスムーズに進みやすくなる。
はあ、そういうことですか。
ええ。で、最終的に目指したいのはやっぱり頼りがいのある存在。
頼りがい。
記事にもありましたけど、何か聞かれた時に安易に、あ、確認しますって持ち帰るんじゃなくて、自分の判断でその場で即答できる範囲を少しずつでも増やしていく。
はいはい。
それがその人の価値を高めるっていう視点は、すごく重要だと思いますね。
なるほど。 一貫性を持つことで周りが動きを予測しやすくなって、それが信頼につながると。
そうです、そうです。
そして自分の、まあ、コントロールできるというか、判断できる範囲を広げていく。その積み重ねの先にエースと呼ばれるような人がいるってことなんですね。
まさにそういうことだと思います。まとめますと、社会人2年目からのその壁を越える、あるいは飛躍するための鍵っていうのは、やはり仮説思考にあると。
はい。
自分の仕事が単なるタスク処理じゃなくて、周りにどう影響を与えるのか、それを常に考えて仮説を立てて、行動してみて、で、その結果から学んで調整していく。この一見地道な繰り返しかもしれないですけど、これがあなたを単なる作業をこなす人から、本当に価値を生み出す仕事人へと、こう、押し上げてくれるんじゃないでしょうか。
いやー、非常に興味深いお話でした。ありがとうございます。
いえいえ。
さて、今日のこの考察を踏まえてですね、最後にこれを聞いているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。
お。
明日、あなたが職場で関わる誰か一人でいいんです。その人に対して、この人にこんな風に働きかけたらどんな反応が返ってくるだろうって、ほんの小さな仮説でいいので、立てて試してみませんか？
いいですね、それ。
その一歩がもしかしたらあなたの明日を、そして未来を変える大きなきっかけになるかもしれませんよ。